委員会の審査から、各常任委員会から報告された主な審査概要をまとめました。建設環境委員会、6月17日に委員会が開催され、一件の議案を審査し、原案の通り可決されました。福生市下水道条例の一部を改正する条例。問い、この条例改正の背景について伺う。答え、令和6年1月に発生した能登半島地震では、多くの家屋で排水設備等が破損した。指定工事店自身も被災したことで、工事を行うことができる指定工事店が不足し、排水設備等の復旧が遅れる要因となった。これを踏まえて、被災時に排水設備等の工事が円滑に実施されるよう、災害その他の非常の場合においては、福生市の指定を受けていない下水道工事店であっても、指定下水道工事店と同様の取り扱いができるよう規定の整備をする。問い、適用した際の運用上の具体的な想定の対象について伺う。答え、条例上、福生市の指定を受けることはできない東京都以外の自治体で指定を受けている指定下水道工事店を想定している。委員会の様子とニットパーク福生を現地視察の2枚の写真があります。市民厚生委員会、6月18日に委員会が開催され、3件の議案を審査し、原案の通り可決されました。福生市乳幼児の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例。問い、子どもの医療費助成事業にかかる所得制限撤廃により、市が受ける補助金の影響額について伺う。答え、マルニューが71万円、マルコは211万円、マルアオは245万円の増額を見込んでいる。福生市義務教育就学時の医療費の助成に関する条例及び福生市高校生等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例。問い、200円の一部負担金の廃止について、26市中における実施順位と対象者数を伺う。答え、マルコについては26市中12市目、マルアオについては26市中11市目の実施となる。対象人数は令和7年4月末現在で、マルコは3140人、マルアオは1170人となっている。令和7年度福生市一般会計補正予算第3号。問い、球磨川保育園改良費補助金について詳細を伺う。答え、主なものとして万年塀の改修補強と防犯ネットフェンスの付け替え、門扉の電気浄化やカメラ付きインターホンへの改良等、防犯安全対策のための工事で、日常の保育活動に影響が出ないよう日程を組み、12月までに完了する予定である。問い、保育所・幼稚園等物価高騰対策補助金について、1円あたりの補助額と充当できるメニューについて伺う。答え、対象施設は認可保育所、認定こども園、小規模保育園、病児保育室、幼稚園、認可外保育施設の計20施設で、補助基準額は施設累計と規模にもよるが、児童数100名程度の認可保育所の場合、約52万円となる。補助対象の経費としては、期間中における食材料費及び光熱費の物価高騰への対策として支出した経費が対象となる。問い、保育所等における給食費補助事業について詳細を伺う。答え、対象児童数は合計755人で、園児1人当たりの補助単価は公定価格相当額の月額4900円とするが、市内の認可保育所及び 認定こども園においては、現在実施している1人当たり月額400円を補助する復職費軽減事業分を除いた月額4500円となる。また、幼稚園は給食費を月額による徴収としていない園もあるため、1食あたりの補助額は350円となるが、上限を超えた部分については、引き続き園への支払いが必要となる。問い、生活扶助基準の見直しの内容について伺う。答え、物価高への対応など、社会経済情勢を踏まえ、令和7年10月からの2年間、臨時的・特例的な措置として、これまでの加算額1000円に500円を上乗せして、生活保護受給者1人当たり月額1500円を加算支給する。入院患者や介護施設入所者については、食費や光熱費等が現物給付されている状況等を踏まえ、現行の加算の額である1人当たり月額1000円を維持する。委員会の様子と多文化キッズサロンウェルカムを現地視察の2枚の写真があります。総務文教委員会、6月19日に委員会が開催され、3件の議案を審査し、原案の通り可決されました。福生市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用、および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例。問い、充当会社と言われる方の情報の管理に関する事務を個人番号利用事務に追加するということだが、システム上で何か影響等があるのか伺う。答え、住民情報システムにおいては、標準使用書へ準拠する際、この宛名管理システム内に、充当会社宛名番号管理機能を実装する。実装後も管理方法等に大きな変更がないことから、影響はないと考えている。福生市手数料条例の一部を改正する条例。問い、この条例改正に至った背景及び土地と建物の数え方が整理されるということであるが、市民などへの影響について伺う。答え、住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与することを目的に、令和3年9月に地方公共団体情報システムの標準化に関する法律が施行された。その後、政令により、標準化の対象となる二重業務について、標準使用書に沿った標準準拠システムへの移行が必要となることに伴い、税務システム標準使用書による様式へ変更するため、条例改正が必要になったものである。また、標準様式により、土地と家屋を合わせて5件までの表示が可能となるため、例えば、土地が2件、建物が1件の場合、現行システムでは2枚で600円の手数料であるが、移行後は1枚で300円となり、手数料の負担軽減につながるものである。令和7年度福生市一般会計補正予算第3号。問い、軽自動車税等事務について、税制改正に伴い基幹系システムを改良するということであるが、その詳細について伺う。答え、原動機付き自転車のうち、総排気量が 125cc 以下で、最高出力を 50cc の原動機付き自転車と同等の 4.0kW 以下に制御された新基準バイクという区分が新設され、税率を 50cc の原動機付き自転車と同額の年額2000円とされたものである。新しい車両区分が新設されたことに伴い、標識交付証明書等の各種帳票や紹介画面、集計表等の修正が必要となり、システム改良を実施するものである。問い、笑顔と学びの体験活動プロジェクト事業について、福生第三小学校が対象校となった選定経緯及び対象学年、指導を受ける回数や人数、 指導及び発表日程について伺う。答え、福生第三小学校は20年以上にわたって和太鼓演奏を総合的な学習の時間で取り上げ、運動会でその成果を発表してきた実績がある。それを踏まえて、この度和太鼓体験を子ども企画型として申請したところ、東京都教育委員会から実施校として決定されたものである。対象学年は第6学年全児童になる。指導回数は3回を予定。人数は1回3人程度。指導については7月から始まり、発表は10月25日の運動会を予定している。委員会の様子と福生第三小学校での和太鼓演奏指導の様子の2枚の写真があります。議会運営委員会、定例会の会期や本会議の議事日程、一般質問、議案、市民等から提出された陳情の取り扱い等の協議及び議会だよりの編集を行う議会運営委員会が閉会中も含め7回開催されました。5月15日の臨時会において新しいメンバー構成となった本委員会では、議会改革の取り組みとして今まで議論を行ってきた議会基本条例の制定について引き続き協議を行うこととした。また本会議及び委員会における故障について、政務活動費についても協議を行った。委員会の様子の写真があります。